アークオーディオをお聞きの皆様、こんにちは、パーソナリティの浅田渉です。お世話になっております。来る7月19日土曜日7時からですね、アップルストア心斎橋2階シアターにて、この番組関西アート情報ポッドキャストアークオーディオの公開録音キャンペーンライブ不揃いな強者たち、を開催いたします。やや声が低くてテンション低めな感じに、受け取られるかもしれないですけども、至ってテンションは高いんですけどもね、今事務所で録音しているのであんまり大きな声も上げれないという感じで、なんとなく空気を、実はテンション高いやんでっていう空気を感じ取っていただけたらと思います。この7月19日アップルストアにて行われる、ライブキャストはですね、5月、この番組の特別作品を担当していただいたシンガーソングライターベックユー、そして、花嵐というダンスユニットからダンサー新井由美子、そして、一時期新世界ブリッジなどでですね話題沸騰の超ゆるゆるギターヒップホップデュオの久々の登場でございます、パーフェクトダンサー、この3組が、素晴らしいライブ、アクトを繰り広げる予定でございます。パーソナリティの浅田と、ジャタニリエ、の2人が司会進行を務めさせていただいて、7時から8時半1時間半、たっぷり楽しんでいただけたと思います。もちろん無料でございますんで、心斎橋でもし仕事とかされてる方はですね、フラット帰りのアップルストア寄ってですね、ちょっとああ面白いやないかって感じながら iPhone でもねちょっと商品の方見に行ってみたいな感じで過ごしていただけたらと思います。ぜひぜひ、これを機会に、関西アート情報ポッドキャストアークオーディオを、のリスナーに、なっていただく、もうこれ聞いてる人はなってんのかな、もしくは誰かに勧めていただくという、ことをやっていただければと思います。それでは、本日のアークオーディオ行ってまいりましょう。
アークオーディオ
関西アート情報ポッドキャストアークオーディオ、この番組は大阪市港区にあります、アート情報の発信スペースチッコーアークよりお届けしております。皆さんこんにちは。7月の10日の木曜日の配信でございます。はい、7月になりましてですね、毎週火曜日木曜日とですね、このアークオーディオというねアート情報の番組やってるわけなんですけども、申し遅れました。私、この番組を制作しております実行アークのディレクター浅田と申します。この番組はですね、毎週火曜日はですねここの、スタジオ実行アークにて、いろんな、まあ、アーティストの方とかですね、アートに関わらず面白い社会活動をされてる方をどんどん毎月ゲストを呼んでいって、まあ、CD でなんていうんですか、コンピレーションアルバムというかね、あのオムニバスアルバムといいますか、そういったものをこう最終的にこうパッケージできればなという思いでですね、このチッコアークという名前と、その思いを合わせて、アークトークコンピレーションというね、トークイベントをやっております。その内容を公開録音しまして、配信するというのが火曜日、そして木曜日は関西在住の様々なジャンルのアーティストさんに、作品を、毎月、作っていただいてます。それプラス、関西在住の同じくアーティストさんによるボイスコラムのコーナーや、週末イベント情報など木曜日は盛りだくさんになっておりまして、本日木曜日7月のですね、今回第1回目、本当は2週目なんですけども、今回は、7月は7月8日から始まっておりまして、なんか今日説明臭いな、いろいろ初めて聞く方のね、ためにこんな感じの説明してるんですけども、今回7月の、作品を担当していただく方は、イラストレーターそして音楽家としても活躍中の、チャンキー松本さん。もう若手っていう年ではないですね、この方は。それ失礼な意味ではなくて、すごい、もう実績というか、長年経験、もういろんな活動されてきている方なので、ある意味、本当にこの番組に、出演していただいて大変嬉しい思いでございます。1967年の、生まれのチャンキー松本さんはですね、イラストレーターとしてね、様々な、ゲーム会社でキャラクター制作したりとかですね、広告会社にいたりとかですね、いろんなところでデザインフリーのイラストレーターとして活動してたんですけども、95年よりフリーランスになられてですね、絵から音楽から言葉から切り絵、さまざまなメディアでですね表現する、本当に総合的なアーティストとして現在は活躍をされています。で、ちょうどこの方、イラストと音もや音楽もやってるということでですね、そこら辺の融合をラジオでいかに作れるかということで、彼が、描いた絵をですね、絵を描きながらですね、 なんて説明したんやろ、絵を描きながら、それを、いちいち説明するという作品を作っていただいてますので、ぜひぜひ聞いていただきたいと思います。19分間という結構長い作品なんですけども、まずまったりですね、このアコーディオの空気、うわどんなにまったりやねんっていう感じなんですけども、アコーディオはまあしっかり聞くというよりはどちらかというとこう飯とか食べながらとか、誰かとこう仕事しながらとかですね、こうなんとなくこう日常の空気に流れててクスッと笑えたりとかする感じの番組になればいいなということですね。まず19分間、チャンキン松本さんの、第1回目の、このお絵描き音声ラジオというんですかね、にお付き合いいただけたらと思います。それではどうぞ聞いてください。
こんにちは、チャンキー松本と申します。一応アーティストと、自分の名刺には書いております、まあ、いろんなことをやっておりますがですね、一応こう絵を描いて生計を立てているものですから、今回ですね、まあ音の作品ということを言われたのですが、まあ、日々描いている絵を少し利用しましてですね、実際描きながらどういうふうに絵が生まれてくるのかをですね、こうして皆さんに言葉で僕が喋って皆さんに聞いてもらって、最終的にはですね、その出来上がった絵をですね、見れるような形にしたいなと思っております。なんせ初めてのこういうことの試みなのです、どういったものになりますか、不安でございますが、今昼間12時ですね、自分の家で絵を描いておりますが、ベランダにですね、いろんな花がございまして、このところの日課はですね、このベランダに咲いている花をまあもう3ヶ月近く描いております。でその前に、紙と水彩絵の具を出してましてですね、描いてるんです。今絵の具のですね、黄色の絵の具を出しまして、まあ、黄色もいろいろありますね、レモンっぽい黄色と、今出しているのは、山吹色というですかね、ちょっと赤みを帯びた黄色というんでしょうか、こう2つを出しましてですね、先ほど僕朝方ですね、走ってきましてですね、近所の河原というか、川沿いですけど、でですね、まあそこでなんとなくやはり花などを見ましてですね、一人でそのイメージが頭の中に残っておりまして、そのあたりを、がきっとなんか絵にやられてきる感じでしょうか。まずはですね、山吹色というですね、赤みを帯びた黄色の、なんとなくまあ花の花びらでしょうかね、まあ、このなんか普通に花びらを描いてるんですよね。紙はですね、F4 と呼ばれる紙ですね。あんまり紙のサイズはそんなに気にしたことは実はあんまり、まだ大事なんですけどね、まあ、日々の、こういう絵ですから、あまり取られすぎないようにですね、いつも今ですね、その花びらの真ん中から、上に伸びている、なんて言うんでしょうかね、これ、おしべみたいなもんでしょうか。ちょっとそういうのを書いておりますね。やはりこう、花というのは、曲線が非常に美しい。 ですよね。今日見たこのね、黄色の花なんですが、非常に印象的な花ですけどね。まあ、そのおしべの量というかですね、大変多くてですね。綺麗だなと。その曲線綺麗だなと思ってます。でね、まあ、咲き切った花を今、ちょっと黄色で描きましたが、中にはですね、咲き切らないつぼみ状態のつぼみですよね。つぼみのような、花というかですね、つぼみですね、がありまして、可愛いんですよ。それが非常に、なんて言うんでしょうかね、あの絵本で出てくるですね、王様とか皇太子のね、あの頭に乗ってるようなですね、ちょっとこう、王冠の可愛い感じの、なんかね、そういうデザインというか、あの形というか、そういうのが見えたんですよね。可愛いんですよね。それは黄緑色で今ですね、そのちょっと王冠風なのをイメージしながら、思い出しながら、紙の至るところにですね、書いておりますね。あの、いろんな画材がありますし、僕もそれなりに、まあ、使ってるんですが、まあ、このところは、なんとなく水彩が、水彩をですね、使うのが非常に楽なんですよね。あまりですね、コテコテ塗るタイプの、まあ、水彩ですから、ないんで、でね、そのつぼみというかですね、小さなつぼみの花が散った後っていうんでしょうかね、小さな葉っぱみたいなのがこう残りますでしょ、花が散った後ね、その真ん中にね、こう葉とね、一緒になんか長いね、これメシビなのかな、すごく長い、空にクッと伸びていくようなですね、形の、メシビのようなのがまた非常に可愛い形をしておりましてです、まあ、そういう、なかなかね、説明するのおかしいですよね、こう説明しながら絵を描くっていうのも、僕はあんまりそれは僕もしたことないんですよ、初めてなんで。面白いかどうかちょっとわからないんですが、まあ、なんかそのキュッと伸びていくものが非常に可愛いなと思いまして、そのあたりもですね、なんとなく絵の中に書き加えてありますね。でね、まあ、その茎なんですけど、茎ね、まあ、花が黄色です。で、つぼみのあたりがまあ黄緑色で、葉っぱもまあ黄緑とか緑ですが、茎はですね、紫色なんですよ。まあ、赤紫というんでしょうか。綺麗だな。やはり黄色と紫っていうのはこう非常に相性がいいというか美しいですよ。非常になんかこう僕なんかはすごくこう非常に高貴な感じがするんですよ。そういう黄緑色のなんとなくこう茎もですねつけながら、まあ、そうですね、加えたりですねしておりますね。実はこう、ね、皆さんに、まあ、今の段階見てもらえないですが、だんだんしですね、その B4、F4 かな、 F4 のサイズの、まあまあ A3 ぐらいのもんですけどね、大崎さん。なんとなく黄色と紫と緑、埋まっておりますね。この段階では今日なんとなく見たその花のイメージが非常に強いですね。まあ、なんて言うんでしょうか、まあ、いろんなタイプの絵が、まあ、世の中にいっぱいありますんで、私はですね、まあ、単に花の絵を描くっていうのも好きなんですが、今やってるのはもう少しこう、まあ、イメージに近いような感じなので、あまり花らしく見えすぎても面白くないですよね。もう花じゃんと、なら花見るよっていうね、なるでしょ皆さんね。そのあたりもちょっとこう何か自分のイメージとかですね、まああまりこのあたりですね、まあ、考えてもですね仕方ないとこありまして、とりあえず思いついたものをですね、上に、まあ、思いついた、まあ、緑をちょっと乗せたりですね、どんどん重ねてですね、色を重ねておりますね。さてね、この辺りはまだ自分でも症状があんないんですよね。一体どういう作品になるかですね。風景画家っていうのでもないので、私は。やっぱり影響を受けるのはですね、ここそうですね、2年ばかりは植物なんですよね。まあ、今日はすごくいい天気なんです。6月の半ばの非常に、まあ夜昨日雨降っておりましたが、今は非常にですね美しい光が、差してきましてですね、まあこういうですね、天気の時にしかやっぱ描けない絵とかですね、そういうのはありますよね。ね、水の音とか絵の具がこうカチカチ曲がってる音とかですね、そういうのも聞いてもらうというか、まあね、今ちょっとねブルー空色ですね、空色をちょっといろいろ入れたりしておりますね。空色、空っていうのはねやっぱりこう色、ブルー、綺麗、好きですよね。ブルーっていう色はね、いろんなブルーがありますよね。ブルーでもまさにこうね、空色のブルーもあるし、もっと紺なブルーとかですね、海の色でもね、いろんなブルーがありますし、空もきっといっぱいありますが、あの黄色のね、黄色の絵をこう、最初描いたのでね、まあ、その上にブルーを乗せると、まあ、緑っぽいんですよね。緑っぽい色が出ますね。まあ、これはそうですね、イメージ今描いてるブルーではなんとなくこう葉の葉脈みたいなのですね、こう上からブルーの色で描いてたりするんですよね。だんだんこう絵がですね複雑な、色を放ってきましてですね、 まあ、絵を描きながらですね、なんとなくこう、収まり良くなりすぎたら嫌だなみたいなのがありましてね、まああの実はちょっとパッパッと、ランダムにですね、もう適当に、筆でパッパッと絵の具の含ました筆をですね振ってですね紙に、飛ばしてました、まあ、どこ飛んだか自分でも意識してないんで、そういう、まあ、今画面を汚すみたいな感じでしょうかね、そういう、絵の中にちょっとしたこうアクシデントというかですね、自分があまりこう、自分のやりたいことだけをやるんじゃなくてですね、そこはもう、絵の具様に任したみたいなねそういう感じも好きなんですよね。そういう部分がやっぱりね、なんかこう、まあ、神頼みじゃないんですよね、なんかもうあとは絵の具に任すみたいなね、そういうこう、ちょっといい加減なところが結構自分では好きなんですよね、そういうことするのが。全部思い通りにこうね、自分の思い通りに絵がなるとそんなに面白くないんですよね、これ不思議と。なんでなんでしょうね。それは何事にもきっと言えるんじゃないのかなと思いますね。あまり自分の思い通りになるとちょっと面白くなくなることってね、あるんですよね。もうなんか非常にありますね、そういうことが。だんだんですね、今ね、今は紫色の、色でですね、枝っぽいものを描きました。もうだんだん分かんなくなってきますよね、絵の具、絵がね、非常に、いろんな色が重なってきました、ね、もう好きなんですよね、こう色が重なっていくのがやっぱり楽しいんですよね。本当にさっきの話もない話じゃないですが、どういうものになるか、どんどん予想のつかないものになってくる。やはりそういうこうどんどん変化する過程っていうんでしょうか、まあ、表現ね、何でも作品とか何でも、まあ、やってか作ってらっしゃる方は皆さんきっと思いだと思う、同じ思いだと思うんですが、どんどん自分の思っても見ない子のように変化していく、そういうものを見るとですね、やっぱり誰もがワクワクしますよね。ね、皆さんも、ね、皆さんもあれでしょう、当然旅行に行く方もいらっしゃいますが、やはり知らない国とか行って、ね、なんかよくわからんけど、ワクワクするみたいなね、冒険心ってなりますよね。やっぱ絵を描いても、その冒険心っていうのは、やっぱり僕すごく大事かなと思いますね。そうですね、なんかこう、旅行に行って知らない街をこう歩くみたいなとこも実は絵を描く行為の中にはなんかあるような気が僕は勝手にねしますけどね、今はですね黄色の、最初に使って山吹色を使ってですね、なんとなくもう一度朝見た花の曲線の、おしべの美しさみたいな曲線の、そういうシルエットみたいなのをですね今描いておりますが、まあ、なぜも、画面には、そのあたりがですねもう20、30になっておりますね、絵がですね、色がですね、出来上がりました。出来上がったというよりも、そうですね、今日はこれいいかなという感じでしょうか。一枚出来上がりました。これをですね、ホームページの方に、アップして皆さんに見てもらおうかなと思います。
アークオーディオ。はい、聞いていただきましたチャンキー松本さんの、今回はですね、いただいてる、いただいてるメモ、メモメモメモで、どんな絵やねんっていうメモを書いてくださってるんですけども、黄色の絵って書いてますね。そのまんまやなっていう、何のメモやねんっていうね、5曲目の黄色の絵っていうところを使ってくださいみたいなメモがあるんですけどもまあ、黄色の絵、ウェブサイトの方ね、このアークオーディオのウェブサイトの方で貼っつけてますんで、ぜひ見ていただきながらですね、まあ、ご飯でも食べたりなんかしながらゆっくり聞いていただけたらと思いました。はい、次のコーナー行きましょう。次はですね、5月6月7月と3ヶ月間ボイスコラムを担当していただいている、普通芸術家という、ちょっと変わった肩書きの、山本あくびさん、の、アートレビューコラム見届けのコーナーでございます。もうこれはね、何回も聞いてる方だったら分かると思いますけども、山本あくびさんが独自の視点で日常から演劇、そして美術まで様々な、ものをですね、どんどんどんどん、彼なりの視点で切っていくという形でございます。今回はね、最初は非常に本当に日常的なある出来事から、触れていただいてますので、なかなか、面白い内容となっております。どうぞ聞いてください。見届けの、ボリューム9です。どうぞ。
漫画家を目指す地元の知人が投稿の締め切りが近いってんで手伝ってまいりました。土曜日の夜を徹して初めてのトン張り、全くはかどらず朝までかかってできたのはほんの数箇所。まあ、孫の手とまではいかずとも猫の手程度、やらないよりはマシでしょ。ちょっとトン剥がすのにだいぶ原稿も剥がれちゃったけど、まあまあまあまあと一息ついたところで知人のタモーティ曰く、あのうちに男の人止めたらダメってことになってるんで家族が起きる前にとほっぽり出されてしまいました。堺市金陵町の午前5時、外は雨と、とりあえず仮眠を取りたい。しかしこの近くの時間で横になれるところは、確か近くの空き地の横になれるベンチはあるが、この雨ではとなると、思いついた場所は最寄りの駅阪海線綾野町。路面電車の駅は屋根はあれでも吹きさらしなのでベンチはあっても濡れてますが、綾野町駅下り側は背面が建物に塞がっているから大丈夫。徒歩数分、大丈夫、濡れてない、これなら寝れる、よっこいしょいちとカバンを枕に綾野町駅で一眠りが、間もなくやってきた始発の電車に起こされました。チリンチリン、あーこれはまずいな、運転手こっち見てるし乗らなきゃまずいかなと身を起こし、あてもなく電車の中へ。あー参った参った、隣の神社、雨はますます強くなっております。とりあえず6つ先の寺地町駅で下車、時間は午前6時。駅のベンチはやはりずぶ濡れで座ることもできません。仕方なく歩きます。いかにして休息を取るか。しかし周りを見回しても空いてる店はもちろん人通りもありません。さてどうしたものか。そういえばちょっと歩けば魚市場がある、あそこなら朝でも何かあるだろうということで、駅より西へ向かって徒歩十数分、堺魚市場。この周辺は朝から賑やかで別世界、人もたくさん出入りし、早速お店が開いています。以前から一度行きたかった天ぷらの大吉という店へ。ここは開店が深夜12時、閉店が昼と完全に昼夜が逆転しております。ほぼ満席のカウンター、店に足を踏み入れた瞬間、パキパキと音がします。ここの名物、アサリ汁、殻は足元に捨てることになっており、床は殻で埋め尽くされております。注文は紙に書いて渡す方式、生一杯、天ぷら盛り合わせ、アサリ汁、白ご飯ちょっとだけを注文。徹夜明け、朝6時からこれはたまりません。海鮮天ぷらを大根おろしいっぱいのつゆにつけ、そんでもってビール。さすが我が町堺、サラリーマンの正しい日曜日であります。この後本当なら木造では日本最古の旧堺灯台を拝んで蘇鉄山を制覇し、近年再発見されたラジオ塔に思いを馳せて、太りすぎで話題になった大浜公園の猿を見学という定番ルートを取るところですが、さすがに疲れていたので再び阪海線に乗って事務所のある大阪市内へと帰りました。こんにちは、こんばんは、おはようございます、山本でございます。さて今回は各の通り堺市魚市場を、朝を堪能してまいりました。僕は地元堺が好きでして、なぜというにただ単に自分の地元だからだけなんですが、なんで他人に勧めるほどの理由はないんですが、強いてあげれば僕は二の二都市と呼んでおりまして、つまり日本で東京に次ぐ2番目の都市大阪府の、大阪府で大阪市に次ぐ2番目の都市堺という、まあ、都会は都会、政令指定都市でありながら、パッと見ただのさびれ気味なベッドタウンで魅力のない、そういう微妙というにも微妙な加減、二の二感覚が何とも言えない、 心のライバルは京都でして、まあ、ライバルというか、あの野郎、ことだとか気取りやがってと、まあ、いつも思ってますが、まあ、そうだ、堺行こうって意気込む人見たことないので、まあ、ボロ負けではあります。一方、堺市もよく目を凝らせば、ちょっと面白い部分が出てくる。その部分が二の二都市ではなお面白い。京都におしゃれなカフェがあっても、別にあそうで終わりますが、堺にそれがあると、おおとなる。堺の大市場なんかも、まあ、なんだかんだで今回初めて行きまして、地元の魅力さえ発見と相なったわけです。まあ、大市場は堺だけではないんですけれども。だからどうした、そんな話は地元でやれってことなんですが、まあ、これは前置き。こっからが今週のハイライトでございます。今週のというか、見届け、全12回、今回で確か9回目ですが、おそらくその全体を通じてのハイライトでございます。舞台を堺市に戻しまして、帰りの阪堺電車、朝8時前、始発と違って人もちらほら乗っています。朝っぱらからの天ぷらとビールにやられて、座席でぐったりしている僕の目にふと、鮮烈な映像が飛び込んできました。それは確かに映像でした。限られたフレームのうちに広がる周囲の景色とは一線を画した色鮮やかな動画。あれれれれ、電車の中でなぜ映像が。でもまあ幻ではないので、その正体はすぐにわかります。前方の運転席から車内後方の乗車口を見るために備え付けられた安全確認のミラー、これが僕の席からは乗車口の窓枠を通り越して車内の外、下、線路沿いに渡る花壇を映していたのでありました。線路沿いに花壇があるのは知っていましたが、まあそれまでは線路沿いに花壇があるね、よかったねという程度。ミラーに映る映像は花壇を窓枠いっぱいに捉えており、雨のせいもあってか非常に色鮮やかで、それがフレームの中を高速で流れ行く様は中小絵画の趣もあります。花壇も普段なら道路沿いにあるせいもあって、歩道の視点で横から眺めるのが一般的ですが、これは真上からなのでその新鮮さもあったかもしれません。僕はもともと花よ蝶よで感動するような感性豊かな人間ではありませんが、この時すごく印象的だったのは、やっぱりそれが映像だったからでしょうか。そしてその映像は偶然の産物であるけれども、極めて意図的に設置された装置の連携によって映り出したものです。最初とっさに抱いた感想は、あ、だから花壇が線路の脇にあるのか、と妙に納得したものですが、いやそんなわけはない。あのミラーはあくまで運転手が安全確認に用いるもの。角度的に花壇が映る座席も限られている。だがそれは極めてメカニカルであることは確かです。なんか職人による建築とか庭とかで、こうある場所をわざと歩きにくくして、そこから見える風景を堪能させるとか、そういうのあるでしょう。そんな感覚もあります。昔ちらっと見たフィルムに直接絵の具を塗りつけて映す、そういう実験映像も思い出しました。堺市旧市街地の中心、大道筋約2キロにわたって備え付けられた花と緑のフィルム。電車を映写機に例えた表現はしばしば他にも見受けられますが、まさに自分が現実の電車の中で実体験することになるとは。いや、どうですかね、これ。まあ僕はとても面白かったんですが、まあ徹夜明け早朝酔っ払いテンションというのもありますが、それ差し引いても、堺市好きの僕が阪堺電車の中で垣間見た幻としては、とても幸せな気分と相なりました。わー、アークオーディオ。では続きまして、中崎町の糸編にて、黒瀬正隆さんのシンポジオン、ちょっと前のこのポッドキャストの中にあるあの関西イベント情報でも紹介されていらっしゃいましたので、僕も見てまいりました。確かに、その事前情報通り、何やら分かりませんが、どうやら生物とおぼしきものの絵です。形容しがたくはありますが、僕はなんかあれを思い出しました。こうミジンコとかそういう小さな生物を顕微鏡で見た時に見える、このなんか半透明な感じのあれ、そういう生物に見えました。まあでもそれならこう平べったい感じに寝っ転がってるのをこう僕が上から覗き込んでるっていう感じなんでしょうけれども、この作品の中にはこれ見よがしに地面が描かれているのがあって、こいつがそれに対比してそれなりの大きさで辺りをまあそこそこ元気に動き回ってるんだろうなということが見て取れますと、実にユニークな絵画で面白いんですが、でもまあそれだけなら残念ながら僕にはもうそれだけに見えてしまって、もうそれで終わってしまいます。これは多分想像ですが、この作品の魅力は描き方、描く方法、そこに一つの秘密があるんじゃないかと勘ぐります。展示されていたわずかなテキストでははっきりとわかりませんでしたが、確かどっかにこうガラスに彩色するって書かれていました。普通に白い紙にまんま書いてるわけではないご様子。これは前々回あたりの見届けでもご紹介いたしました、江口勝さんのギフトという展覧会を思い出します。あれは元来フォトグラファーの江口さんが、 江口さん自身が撮られて失敗したモノクロ写真を下地にして抽象画を描かれていました。そういうのは、僕にとってはすごく新鮮な情報で、例えば絵を描くって言ったら僕ごとにしろとはもう白紙をまず思いつくんですが、それよりももっと何か白紙を前に取っかかりがなく筆が進まないっていう経験はよくありましたが、教科書の落書きはいくらでもできる、そういう感覚がなんとなく思い起こされます。ほんでもってオートマティスム、自動記述っていう言葉もありました。どうもこうした奇妙な生物は最初からこうはっきりと黒瀬さんが捉えられているのではなく、こう書いてるうちにどこからともなく引っ張り出されて、気がつけばガラスの上をのたうち回ってるらしい。といった具合のそこら辺のことを明かして、それも展示に含んでくれれば僕でも面白いのにと思います。方法が明かされれば僕自身と関係が持てる。作家としては作品勝負がいいかもしれませんが、でも結局この作品を好きな人は、作者の黒瀬さんとも何かしらの交流でもって、結局そこら辺のことを理解した上で鑑賞することになるだろうから、そこは不特定多数の僕のような鑑賞者とも公平に作品に含んでいただければと思います。ちなみに黒瀬さんその日在廊されてたんですけど、作者にそういったことを僕が直接聞くのはやっぱりこっぱずかしくて嫌なんで、なんで、展示にも含んでほしいなと思います。黒瀬さん女性の方には、どこでこの展覧会をお知りになったんですかと声をかけられてましたけど、やっぱ僕みたいな半ズボンのこう腹の出たおっさんには声をかけてくれませんで、話は突然飛びますけど、 CD 屋さんとか雑貨屋さんが店内で流してる音楽、それ売り物でその宣伝のためにも流してるんですけれども、それちゃんと今流ってる曲はこの CD のですって分かるように表示してほしい。さすがに大きな CD 屋さんとかだと表示してる場合は多いんですが、雑貨屋さんだとかこう分かんない店が多い。すいません、これ今流れてる曲知りたいんですけどって僕は恥ずかしくて聞けません。せっかくあこの曲欲しい、もっと聞きたいとお店の思うツボになってるのに、僕は恥ずかしいですから、もう本当勘弁してください。どうか距離を保たせてください。話は戻りまして、この黒瀬正隆さんのシンポジオン糸編での展示は終わりましたが、今度は四ツ橋駅近くのアンズギャラリーというところで続けて展示が行われるそうで、こちら7月20日までとのことです。今の僕の話で興味が湧くと思いませんが、見逃した方はぜひ、詳しい情報はご検索の上、足をお運びくださいませ。ということで今回は終わりますけれども、最近いろいろ見ることができて楽しいんですが、やっぱりちょっと懐具合が少々厳しくなってまいりました。芝居のチケットが例えば3000円として、それが高いのか安いのか、まあこれは大いに議論の余地があるとして、まあ結局それが高いか安いかわからないんですけれども、でもやっぱりたくさん見てるとそれは高く辛いっていうことには確かと思います。まあ残すところ見届けもあと数回、金を惜しまず見届け回りたいと思います。わーアークオーディオ、ここでキワキワのお知らせというか取り急ぎ唐突なんですけれども、先日芸術創造館であってる地点という劇団の3人姉妹、チェーホフの作品ですね、これ見てすごく面白かったんで、僕ごときがですが宣伝しておきます。一応、今週末7月13日日曜日までやってる、らっしゃるそうなんで、これが多分木曜日に上がるとしたら、まあ、なんとかギリギリかなと。でも結構前売りの完売の日も出てるみたいで、詳しくは例によって、ご検索くださいませ。僕は月曜日夜8時の回に見に行ったんですが、サラリーマンとしてはこういう時間帯にやってくださると非常に助かります。でロングダウンだとこう見た上で、まだやってるぜと宣伝もできるわけです。ただ一応公演中なんで、その中身云々については、何もかも伏せておきます。作品は先入観なく見るのが、私はベストと思っているので、次回で取り上げればと言いますが、まあ、それはいかに、まあ、僕がうんぬんうんぬん言ってる時点で、まあ、ある種の先入観というのは少なからず与えてしまっているわけなんですけれども、まあ、好みによるんでしょうが、僕はその先入観うんぬんってのはこう排除するよう徹底したいので、こう見に行こうと思っていた映画の筋を得意そうに語って聞かせようとするやつの首を絞めたくなります。でもまあ最近それも行き過ぎで、あの映画面白かったよって言われるだけで、ちょっとなんで俺まだ見てないのにそんなこと言うんだよ、別に内容は何も言ってないじゃん、バカ野郎、お前が面白かったと言ってる時点でお前が面白がる内容だってことが知れたじゃねえか、どうしてくれるなほなってことになって、おかげさまで最近は映画の筋どころか誰にも話しかけられなくなったっていうと、話が暗くなってきたところで、引き続き明るいアークオーディオでお楽しみください。わーアークオーディオ、
アークオーディオ、
はい、週末イベント情報のコーナーでございます。週末といっても来週末の予定ですね、いくつか、紹介させていただきたいと思います。まず一つ目はですね、ちょうど、先ほど、作品を担当していただいたチャンキー松本さんが、メンバーも務められている、ブッキラ兄弟というですね、チンドン屋バンドですね、の、ファーストアルバムはわっていうタイトルなんですね。の、発売記念ライブがですね、7月の21日の、祝日に梅田のシャングリラにて、行われるということで、告知の方をさせていただきましょう。これはですね、出演はもう7時からブッキラ兄弟がもうワンマンですね、これワンマン。ブッキラ兄弟ワンマンの、でやるんですけども、これがまたいろんなことやってましてね、飲んで食ってお買い物を言うて、屋台もあるし、フリーマーケットもあるし、DJ もおると。いう形で、すごい盛り上がったイベントになりそうな感じです。これブッキラ兄弟っていうねユニットはもうチャンキー松本さんがボーカルコーラスを務められてですね、デグルチーニさんとかですね、あと元オスティスにもいた、高岡大輔さんであるとか、結構豪華メンバーがね見てる限りね、いろんな方入ってる。ドラムは太田ピカリさんであったりとかですね、これメンバー全員で10人以上おるな、すごい数ですね。このブッキラ兄弟のワンマンライブ、ファーストアルバムはの発売記念ライブ、ライブだけじゃなくて、様々な試みが、ありそうです。ぜひ行ってみていただけたら いいんじゃないでしょうか。噛みまくりやな、あかんな。2008年ブッキラ兄弟の、ライブイベント、ブッキラ感謝祭、ファーストアルバムは発売記念、今日はボロボロやな、発売記念、申し訳ないです本当に、なんでなんでしょうね、舌を回すように、日々練習しているつもりなんですけども、こういう日もあるということで、コピーから読みましょう。なんやかんや言うたかて結局人類皆ブッキラ兄弟、2008ブッキラ感謝祭、ファーストアルバムは発売記念ライブ7月21日祝日梅田シャングリラにて、これねライブは7時からですけども、3時からもねお絵描き大会やってるらしいですね。これみんなで舞台作ろうってことで参加型だそうですね。これすごいね。3時から、だからライブも含めた9時までやってますね。梅田シャングリラにて前売り2000円の当日2500円になっておりまして、しかも小学生以下は無料と。まあ、小学生以下が来るとしたらね、おそらく出演者さんの息子ちゃんとか娘ちゃんとかになるんでしょうね。ということでね、ぜひ、梅田シャングリラに7月21日は行っていただけたらと思います。チャンキーさんのミュージシャンとしての顔が、垣間見られると思いますので、ぜひぜひという感じでございます。はい、次行きましょう。次は打って変わって美術展の、案内なんですけども、これも来週末なんですけども、来週末っていうか再来週末ぐらいですね。ちょっと長いスパンで、考えてこれ一応広報してますんで、まだ間に合いますって感じなんですけども、7月の25日の金曜日から7月の27日の日曜日までですね、堂島ホテル8階から11階で行われているアート大阪2008という、企画でございます。これはちょうど私たちがいますこのスタジオチックコアーグの近くのギャラリー、ギャラリー山口、クンストバウさんが事務局も務められているという、ところですね。以前からチラシの方をいただいておりました。ちょっと簡単に説明、これね、かっこいいチラシですね。説明させていただきたいと思うんですが、なかなか大きいチラシで、これを見ながら果たして宣伝ができるのか。バッサ。アート大阪2008なんですが、これ趣旨を言いますとですね、書きますね。あ、書きますねじゃない。もうあかんな。言いますね。書いてることを言いますね。これ、いつも何年か前から行われてるらしいんですが、今年も関西唯一となる現代美術のアートフェア、アートフェアなんですね。アート大阪2008を大阪西梅田に位置する堂島ホテルにて7月25日の金曜日か7月27日の日曜日まで、3日間開催いたします。2008年のキーワードはアジア。国内および韓国、台湾から47の現代美術ギャラリーが出展します。アジアを牽引し、世界的に活躍するアーティストの作品をご覧いただけるアートフェアとなります。同じ時期関西では日本三大祭りとして知られる天神祭りや京都祇園祭も開催されます。そうですね、そんな季節ですね。7月25日は天神祭りですね。花火がありますね。いやいやいや、ぜひご覧いただき、8月のあれですね、7月25日か、天神祭りは8月の9日が淀川花火かな、まあそれはどうでもいいんですけども、ぜひご覧いただき、芸術歴史的イベント満載の関西の夏をお楽しみくださいということですね。これね、この界隈では非常に有名な岡健太さんとかね、もうあれですよ、トークショーとかもありますよ。実は岡健太さんは現代美術ファンとして有名な ようなことがあったりとかですね、いろんなトークショーもあったりレクチャーもあったり、します。同時にもういろんな、これ言ってられへんぐらい、このホテルの8階から11階までのあらゆる部屋、この階につきこう10個以上部屋あるから、あらゆるところが 1ギャラリーが担当して、そのギャラリーが推薦する作家が展覧会をするっていうことなので、ものすごいハートフェアになってます。規模でかいです。ぜひ現代美術、好きな方はですね、これを逃す手はないと思いますので、ぜひ行っていただけたらと思いますので、こちらも情報リンクの方を、アコーディオのサイトに貼っておきますので、ぜひご覧になってください。やっとこんにちと書いて今日、今日の、アコーディオの配信も、これで終了でございます。また来週、は、7月の、15日ですね、の火曜日に、お会いいたしましょう。お送りしましたのは、チックワークディレクターの浅田渉でした。ではでは、また。